皆様は藁をもつかむ思いで神様にすがるという経験をしたことがあるでしょうか。私たちは神様にどれほど信頼を置いていますでしょうか。私がですね、まだ二十歳くらいの頃、クリスチャンではない大学の友人と帰り道の電車の中でですね、神様の話になったんです。でその彼はですね、普段は神様のことなど全く考えていないし、信仰も持っていない人でしたけれども、彼はですね、いるかどうかということに関してもよくわからない、だけれども自分がもしものすごい腹痛に襲われた時にはこれでもかというくらい真剣に天の神様にお祈りをするんだということをですね、言っていたんですね。あの苦しみから解放してくれる力を持っているのは神様だけだと真剣にクリスチャンではない友人が話していたのを思い出しました。私たちはどうでしょうか。真剣に私たちを救ってくれるのは神様しかいないんだと真剣に祈り求めることがあるでしょうか。今日取り扱う場面はガリラヤ湖の反対側ゲラサの土地からイエス様が戻ってきてからのお話です。テキストに入っていく前に一言お祈りさせていただきます。愛する神様、これから御言葉を皆様と分かち合いたいと思います。どうぞ私たちの心にあなたの御霊をお与えください。そして今日このメッセージを聞いている人の心にどうぞあなたが触れてください。癒しが必要な方にはあなたの癒しをお与えください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。さあ、ルカによる福音書8章の40節からの場面を今日は読んでいきたいと思います。ルカによる福音書の8章の40節からのところをお開きください。前のパワーポイントにも聖書協会共同訳の文書で出しております。8章の40節から41節を読みます。42節まで続けて読みます。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。みんながイエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスが行かれる途中群衆が周りに押し寄せてきた。イエス様がですね、湖の反対側から戻ってこられるとまた以前と同じように人々がイエス様の周りに押し寄せてきました。ヤイロという人が登場します。ヤイロは街道長、街道塚さというふうに言ったりする聖書もありますが、つまり今の私たちでいう長老のような指導者の立場にいる存在の方でした。そのヤイロの12歳の娘が死にかけていたのでイエスに助けてもらおうと願い出たのであります。これまでイエス様がですね、高慢な指導者層の人の願いに応じたケースというのは実はほとんどありませんでした。おそらく弟子たちはイエス様がこのヤイロという長老のお願いに応じたというそのことにとても驚いていたのかもしれません。しかしそれでも弟子たちはイエス様に同行していきました。そして周りに群がっていた群衆たちもイエス様はこれからどんなことを、どんな奇跡を起こすんだろうというですね、期待に満ちた思いでイエス様についていかれました。少し飛ばしますが、49節ですね。イエスがまだ話しておられるときに街道長の家から人が来て言った。 お嬢さんは亡くなられました。この上先生を煩わすことはありません。せっかくですね、このヤイロさんに連れられて出発したにもかかわらず、イエス様の一行がそこにたどり着く前にヤイロの家から使いの人がやってきて、娘が亡くなったということをですね、告げたわけです。もうわざわざ足を家まで運ばなくても大丈夫ですよ、イエス様、もういいです、そういうふうにですね、伝えるためにやってきたわけです。50節、イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。ただ信じなさい。イエス様がヤイロに求めたのは、ただイエス様を信じること、イエス様により頼むことだったのです。51節、家に着くとペテロ、ヨハネ、ヤコブ、それに子供の父母の他には誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。イエスは言われた。泣かなくてもよい、娘は死んだのではない、眠っているのだ。イエス様はですね、3人の弟子とそして子供の両親を家の中に連れて行かれました。53節、人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑ったと言うんですね。娘が死んでいるにもかかわらずイエス様が眠っているのだと言ったことに対して人々はイエス様を嘲笑ったんです。なぜならそこにいた人々はもうみんなこの娘がすでに死んでいるということを目の当たりにしていたからなんですね。にもかかわらずイエス様は眠っていると言った。そんなわけあるかと、バカじゃないのかと人々は嘲笑ったわけです。しかし私たちはここにイエス様が死というものをどのように捉えていたのかというのを見ることができます。イエス様にとって死というのは眠っていることと同じことだというわけなんですね。まあ、今日はここは本題ではありませんけれども本当にですねここに大事な教えがあると思います。55節、54節、55節ですね、すみません。イエスは娘の手を取って来よ起きなさいと呼びかけられた。すると霊が戻って娘はすぐに起き上がった。イエスは何か食べ物を与えるように指図をされた。イエス様が立ち上がるようにと呼びかけると少女には霊が戻ったと、そして少女は立ち上がったというふうに聖書にはあるんですね。この霊というふうに訳されている言葉、ギリシャ語ではプニューマという言葉が使われています。ヘブル語ではですねこの言葉はルアハという言葉に訳されていますけれども、これは神様が吹き込まれる命の息を表すことに使われているわけです。この少女にはこの神様の命の息がまた吹き込まれたというわけなんですね。前出していませんけども、このあと56節にはですね両親は非常に驚いたとあります。そしてイエス様がこのことをですね他の人たちには黙っていなさいと、誰にも話さないようにと命じたというふうにあるんですね。イエス様がなぜ黙っていなさいというふうに命じていたのか、はっきりとした理由は分かっていません。しかしおそらくこのことを誰にも話さないように命じられたのは、そこにいた人たちがですねまだイエス様のなさっているこの数々の奇跡、技の意味をまだ理解できていなかったから。イエス様が 奇跡を行ってもですね、それを本当に心から信じることができなかったからだろうというふうに考えられています。さて、ここにたどり着くまでの間、イエス様は群衆の中で一人の女性に会ったということが聖書に書かれています。少し戻りますが、43節です。ここに12年この方、出血が止まらない女がいた。イエスに、医者に全財産を使い果たしたが、誰にも治してもらえなかった。こういう出来事があったんですね。ユダヤ社会において、生理中の女性ですね、出血している女性は汚れているとみなされていました。生理が終わって、そして清めの期間が終わるまでは女性には触れてはいけないというふうに、ですね、規定で決められていました。しかしこの女性は12年間も出血が止まらない状態が続いていたわけです。彼女は自らを汚れた存在だというふうに思いながら12年間生活していました。医者やですね、祭司のところに行ってですね、彼女は自分の身が汚れてない、清められている、もう出血していないということをですね、医者や祭司に証明することができるまではですね、人々の前に出て行ったり、してはならなかったわけです。汚れたものとして12年間扱われていた。この女性はただ単にですね、この病気の苦しみを負っていただけではなく、社会的に人々から避けられている、その苦しみも背負っていたわけです。彼女はまさに絶望のうちにいました。少しでもいいからイエス様にお会いして、この病気を癒していただきたい、治してもらいたい、そのような思いが彼女の心にはあったのです。しかし群衆がわっとイエス様の周りを取り囲んでいます。近づくこともできない。しかしこのですね、道を歩いている中で、彼女はイエス様とですね、近い距離になったわけです。女性は次のような行動に出ます。この女が後ろから近寄ってイエスの衣の裾に触れると、たちまち出血が止まった。マタイの記述によれば、彼女は御衣に触りさえすれば治していただけるだろうと心の中で思っていたことがわかります。イエス様が通り過ぎようとされるところを、彼女は必死に手を伸ばして、そしてイエス様の衣にかすかに触れることができました。その瞬間、彼女は自分が癒されたということを確信したのです。彼女はただ一瞬イエス様の衣に触れることだけに、これまでの人生の一生分の信仰をそこに集中させたのでした。衣にさえ触れれば癒される。45節、イエスは私に触れたのは誰かと言われた。みな自分ではないと言ったので、ペテロが、先生、群衆が取り巻いてひしめき合っているのですと言った。私はですね、大学生の時、毎週土曜日はですね、原宿の東京中央教会に通っていました。原宿の街がどんな風になっているか、ご存知の方は分かると思いますが、教会のですね、一本裏の路地を入ると、その路地はですね、竹下通りという道につながっているんですね。竹下通り、今テレビでもよく取り上げられていますけれども、原宿駅からの竹下口というところから 明治通りまでをつなぐですね商店街があるわけです。で土日はですねいつもですね休みで町にやってくる中学生高校生、最近は小学生が一番多いなんていうふうに言われてますけれども、本当にですね若い人たちで道があふれかえっているわけです。でその道を通って駅まで行こうとするとですね、もういつもですね人がひしめき合っているので、誰ともぶつからずにその道を通り抜けるっていうことがですね、不可能なんですね。でそれに近いような状態がまさにこのイエス様の周りで起こっていたわけです。群衆がイエス様を取り囲んでひしめき合っていたので、誰かに触れないはずがなかったわけです。しかし46節、しかしイエスは誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。イエス様は自分の奇跡を行う特別な力が働いたことを即座に感じ取ったわけです。イエス様には群衆が、不意にですね偶然に触れることと、そして信仰を持って触れることの違いがイエス様には明確に分かっていました。このような信仰をイエス様は見過ごすことができなかったのです。イエス様はこの女性に慰めと祝福の言葉をかけることを望んでいました。47節、女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、イエスに触れた理由とたちまち癒された次第と民全員の前で話した。女性は感謝の涙を流しながら、今まさに自分が体験したことを人々の前で証しをし始めたのです。これまでの自分が12年間苦しんできたこういう思いがあったんだということから、今まさに目の前で見たこのイエス様に衣さえ触れればいいと思って手を伸ばしたんです、そしたらその瞬間に癒されましたというこの救いの証を彼女は人々に語ったのでした。48節、イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。イエス様の衣に触れることで得られたこの癒しの力は単に外面的に触れることにあったのではありませんでした。イエス様が神様から与えられているその力、癒しの力がイエス様にある、その力にすがる信仰によってこの癒しの技が現れたのです。いいですか、この人がただイエス様に触れたから癒されたのではありません。イエス様には神様が与えられた癒しの力がある、そのことを信じる信仰がこの女性を癒したのです。他の群衆はイエス様の命の力を受けられることを認めていませんでした。しかしただこの12年間苦しんでいた女性は癒されることをただ信じてイエス様に触ろうとこの手を差し出した瞬間にイエス様の癒しの力を感じたのでした。私たちはただキリストを救い主として受け入れていると口先で言うだけでは魂を癒すことはできません。救いに至る信仰は頭や知識だけで真理に同意することはできません。キリストについて信じるだけでは十分ではないのです。私たちはキリストそのものを信じる必要があります。知識だけではなく体験を通してイエス様と出会いイエス様を知る必要があるのです。キリストを自分自身の救い主として信じるその信仰、そしてキリストの十字架の功績を自分自身のものとするその信仰だけが私たちを魂の癒しへと導きます。 私自身も以前絶望の淵にいた時期がありました。そしてキリストの、ですね、キリストに対してなぜ私はこのような習字に遭わなければいけないんですかと文句の叫びの祈りを捧げたこともありました。しかしその中で全てをイエス様に委ねようという思いが与えられたのです。全てをイエス様に委ねよう、もう私をこの絶望の淵から救ってくださるのはイエス様あなただけですと藁にもすがる思いでキリストにすがることを私は選びました。その瞬間に私は絶望の苦しみの中から一筋の光を見出したんです。キリストが共にいてくださる、この苦しみを経験している今もなおイエス様が今ここにいてくださるんだというその平安を私は得ることができました。そして苦しみからやがて抜け出すことができたのです。キリストと共に歩むことが今私の喜びになっています。各時代の希望、今日のですね、瞑想の言葉の引用文がありますけれども、このようにエレン・ホワイトは述べています。我々は昔の聖人たちを通して知らされた神の恩恵を告白すべきであるが、しかし最も効果があるのは我々自身の経験による証である。神の力の働きを自分自身のうちに表すとき、我々は神の証人である。各個人はそれぞれ他人と違った人生を持っており、また本質的に他人と違った経験を持っている。神は我々の賛美がそれぞれ特有の個性を帯びて身元に昇ることをお望みになる。このような尊い告白によって神の恵みの栄光を賛美することは、それがクリスチャン生活によって裏付けられるとき、抵抗することのできない力を持って魂の救いのために働くのである。この12年間病に苦しんでいた女性のように必死になってイエス様を求めた信仰、イエス様の衣にさえ触れれば癒されるに違いない、それほどの信仰が果たして私たちにあるのでしょうか。このヤイロの娘もちょうど12歳でした。この少女が生まれてから12年間の人生、そしてこの12年間出血の止まらない女性、同時に癒され回復した、とても不思議な出来事だったと思います。この2人が同時にここに聖書に書かれているのはもしかしたら特別な意味があるかもしれません。この癒された女性は自分の救いの体験を証しし、その経験が人々の心を動かしていったのです。私たちも人の心を動かすかもしれない劇的なキリストとの出会いや経験がきっと皆さんにもあるはずです。それぞれの体験を大事にしてください。そして私に触れたのは誰かとキリストに言われるほどの信仰をぜひ保ち続けたいと願っています。私たちの証を求めている人たちがいます。私たちの証を必要としている人たちがいます。伝えていきたいと思います。10月にはオンライン講演会が行われます。この講演会はまさに藁にもすがる思いでキリストを求めている人たちのためのものです。もしかしたらまだキリストを知らない人もいるかもしれません。しかし救いを求めている人がいます。そのような方々を後押しするための 機会としたいと思います。ぜひ皆さんのご友人やご家族を紹介して、一緒にこのオンラインの講演会に参加していただきたいと思います。そしてこの講演会のために特別に祈っていただきたいと思います。今たくさんこの講演会が成功するために一生懸命祈ろうとしてくださっている方々がおられます。毎週火曜日は朝教会で祈っています。 Zoom でも祈っています。そして木曜日も、教会の垣根を越えて他の教会の方々とも一緒に祈っています。今日もこの礼拝が終わった後、このですね、講演会のために特別に祈ってくださる方はぜひ礼拝が終わったと残ってですね、前の方に来て集まっていただけたらいいと思いますけれども、祈りの組を持って特別に祈りたいと思います。ぜひ祈ってください。そして証しをしてください。イエス様は一人でも多くの魂を救いたいと願っておられます。救われるべき魂をイエス様のもとへ導くのは私たちの役割です。私たちが証しをしていく必要があります。ぜひ魂が救われるようにお祈りください。そして皆様の上にも豊かな神様の祝福と導きがあるように祈っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。